はい、長年寺テレフォン法話です。障害者差別解消法が今年4月1日に施行されました。その目的は障害を理由とする差別の解消を推進し、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することであります。心や体の働きに障害のある人は、自身の持つ障害だけでなく、社会の中にある物理的なバリアや差別的な扱いなどによって、日常生活や社会生活に制限を受けているという現実があります。障害者差別解消法では、その現実を肯定してしまうのではなく、異常な状態と認識し、不当な差別的取り扱いを禁止しています。また、現存するバリア、社会的障壁の除去については、その実施に伴う負担が過重でない時のとの条件付きで、必要かつ合理的な配慮を求めています。障害のある人の自立と社会参加を進めるという理想に基づくものです。そして、合理的な配慮の提供については、行政機関についてはしなければならないとほぼ義務化し、一般の事業者に対してはするように努めなければならないと強制的な要素が薄められた表現にはなっていますが、努力義務を求めています。事業者の中には当然のことながらお寺も入ってきます。長年寺では本堂正面の御拝の階段は段差が通常より高く、手すりをつけて何とか対応してきておりましたが、不十分なものでした。しかし、この度の改修工事で合理的配慮が格段に進むのではないかと思われます。本山で10月から始まりました伝統報告法要でも、至るところで合理的配慮が施されておりました。今回は大恩期の時のように大規模な張り出しは設けられませんでしたが、参拝席はすべて一席であり、団体入り口の仮設スロープが複数設けられ、御拝の階段は上りやすいように段差を緩やかにした仮設階段がしつらえてありました。御本山西本願寺の建物は国宝が多く、境内全体が世界文化遺産に指定されており、景観を損なうような大きな改変を施すことはできません。来年の5月で法要が終わりますと、元の姿に戻されることでありましょう。長年寺も本堂及び旧庫裏と山門は市指定の文化財です。境内は車椅子での走行がしやすくなり、客殿経由でスロープを使って本堂に入ることができるようになります。現実にある物理的なバリアをなくすことは難しいかもしれません。しかし、合理的配慮を誰もが意識することで、バリアが緩和され、差別解消に進む手立てになることになるのではないかと思います。次の法話テープの交換は11月16日です。